寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
今月たっちゃんは職人の話から始まって、その根底に流れていく生きる時の心というところに触れて話をしてくれています。
そうです。おはようございます。
おはようございます。
繰り返しで恐縮なんだけど、やっぱり年を食ってきたっていうことはそのこっちの根底にあるんだけど、まあ要は生き方って本当に俺は幸せだと思って生きてんだけどね。本当に幸せ。俺自分大好きだしさ本当に。で孤独を何とも思わないしっていうのは、孤独大好きだし、一人でものを考えたり書いたり、
一人でいる時もあるし、みんなと楽しんでる時もあるからっていうことでしょうね。
ずっと一人でいるわけじゃないじゃんね、うん、ダイナマイトね、発明したノーベル、アルフレッド・ノーベル、
はい、
うん、あの人さ、ダイナマイト発明して巨万の富を手に入れたじゃんね。でノーベル賞、ダイナマイト発明したノーベルはダイナマイトで巨万の富を得て、で毎年その特許があるから、その特許で使用料ですごい金が入るから、ノーベル財団がっていう、最初ね、ノーベルがその自らの富のダイナマイト発明してお金が入ってきた時に、やっぱりその人としてのノーベルも最初から高貴な考え方持ってたわけじゃないんだって。
あ、そうなんだ。
うん、うん、たまらないんだって、金が入ってきて嬉しくて、
最初はウハウハしちゃって、
ウハウハしちゃって、もうよくわかるよね、うん、その富の蓄積のみに執心していたって、執心っていうのは心を捉えてた、はい、でその時実は兄貴と一緒にその要はダイナマイトを売るという仕事をしていたんだけどね、その兄が亡くなったんだって、その先に兄が亡くなった。そしたら兄が亡くなって、そのニュースが実はフランスの新聞に乗っかって、間違った記事が乗っかっちゃったと。どういうのかと、要はノーベルが死んだ、うんうん、でその時の題目、新聞の
見出し、
死の証人死すってのと、ね、かつてないほど短期間に、かつてないほどの多くの人を殺すことのできるものを作り出した人間が亡くなったと、こういう書き出しだったって。だから批判したんだよな、
まあ、フランスらしいですね。
フランスらしいよな、フランスらしい、うん、そう。でそれを生きている自分が自分の死亡記事を読んですごいショックを受けたって。で1895年パリでね、その遺言を書いた。何を書いたか、自分が死んだ後はその私の全財産を人類に貢献した人に使ってほしい。でその準備があって、5年後の1901年12月、第1回ノーベル賞受賞式、12月でね、さあ見えてきて、なんでやるのかと思ったね。つまりね、そこで何を勉強しなきゃいけないかっていうと、お金を稼ぐこと自体が偉いんじゃなくて、それをいかに使うか、それを何のために使うか、それがその人の価値で、存在価値につながるんだよねっていうことなんだよね。で最近読んでる本でね、面白いんだけど、福沢諭吉に問いかける。福沢諭吉に、諭吉くん。
お札ってことですね。
そうそうそうそう。はいはい、それはだから、かつては聖徳太子だったよね。一万円札だよね。諭吉くん、君は僕から離れたいかい？そうすると諭吉ちゃんは答える。ああ、ちょっと旅させてくれませんかね。そうか、そんなに僕から離れたいか。よし、世間を見ることもいいことだろう。行ってこい。福沢諭吉を身から離す。そうするとやつは旅して旅して旅して他の福沢諭吉になって戻ってくる。その福沢諭吉が戻ってくりゃすげえなと思うんだけど、そんなことはないよなそう、他の福沢諭吉が戻ってくる。幸せの根拠ってそこにもあってね、やっぱり福沢諭吉君だけじゃなくていいんだよ。樋口一葉さんだっていいしね。なんか2000冊誰だっけ、小野の小町だっけ、誰だっけ2000冊
は、そうでしたね、紫式部でしたっけ。あ、紫式部首里城とね。
そうだよ、はい、だから沖縄では2000冊がすげえ使われてるんだってね、
う
ん、まだ。
あ、そうですか、
うん、2000冊沖縄ではすごい流通してるんだ。あれ首里城だからね。そうだ、紫式部で、その要はまあお金の話はどうでもいいんだけどさ、要はその福沢諭吉君、要は身から離れて旅して戻ってくる。それを止めちゃうと福沢諭吉君腐っちゃうよ。使っても使い切れないぐらい溜まっちゃうとまた別なんだけど、俺たち庶民はそこそこ貯めようとすると 戻ってこねえ。ところがこれからの日本はおい行ってこいなんて旅どっか出してると、
ま、っ帰ってこない、
帰ってこない
放蕩者が
本当に帰ってこないね。あれどっかで殺されちゃうんじゃねえのかなだからその要はこう日本ってのは本当に今生活しこの国なくなるね。正直こんな状態だったら人口いなくなるな、人口なくなるな、そこから貧富、それから政治が自体がものすごいいい加減じゃん。
文化がなくなって、文化がなくなって、心がなくなって、
心がなくなって、で政治が何がいい加減かって弱いものをいじめる。老人なんて食ってけねえよ。もうだからもう一つ若い人、給料なんかない人、だからこそその幸せってなんだっていうその心の持ちをしっかりしてないと、そこからこの制度にあんまりいいわいいわいいわでみんなが反対しないで乗っかってっちゃうと、あのマスメディアの力って大きいと思うんだけどさ、あの放送がおかしい。最近の民放食い物やったら食い物ばっかり、最近また何十年前戻った。それからなんだ、あの漫才面白いって、
お笑い
なんかその人たちがみんな偉いみたいな、そんな番組ばっかり。ちょっと NHK はさすがに違うけどね、だけどちょっと NHK もおかしいなと思う時もありつつ、でもあのこんな話があった。インドに99頭の牛を持った男がいた。何とかして100頭にしたいと執着した。思案を巡らした。遠くの町に住む昔の友人を思い出した。その男はボロ服を身にまとい、体中を泥で押してその幼馴染のところに行った。貧乏の体をなして行った。どうしたお前そんな格好して、と友人。実は事業に失敗して食べるものもないんだ。家族にも逃げられてわしは死ぬしかない。そうか、そんなに困ってんのか。わしは牛一頭しか持ってないが、これがなくたってなんとかなる。お前これ持って帰れ。牛を一頭譲った。一頭しかない牛を譲った。昔ほらあの牛が財産だよ。未だにケニアなんか財産じゃんね、牛が。つまり農耕であり、その年を食って、あの牛が働けなくなりゃ肉として食になっちゃったわけだからさ。男は嘘の涙を流したと、しめしめこれで100頭だと喜びに浸りながら眠りについた。一方牛を失った男は、人助けができて本当によかったと、こちらも喜びの中で眠りについた。どちらの男が幸せでしょうか。最近の日本は100頭の牛を得たやつが幸せって考えるやつが多くなってねえか、そこが心配なんだな。ところがそういう100頭の牛を持っちゃうと、いつなくなんじゃねえか、いつなくなんじゃねえか、牛が盗まれるんじゃねえかね。ところが1頭しかない牛を手放した人は、俺は助けた、人を助けた、それは一生の満足感なんでね。何かをしてあげたっていう喜び、それいちいち考えないだろうけども、してあげたとは考えないんだろうけども、まあしてあげたっていうのはさ、つまりそれを人を助けたっていう自分の行動における行為における自分への感謝の念につながるって思うっていう話があるんだけど、
だからそれちょっと裏も読めちゃいますよね、いろいろ。でもね、今の時代だとやっぱりね、
そうだよね、素直に聞く人いないよね。もう俺素直に聞くんだよな、遅いそうありたいな思うんだよね。やっぱりそうだよね、やっぱり時代が変わってきちゃった、その通りでね。そうなんだ。
それとにかく100頭もしたかったんだから、持てた人はそれじゃ幸せじゃないっていう風に。
だから大体今の人はそうかもしれないよ。
でその貧しい人は不幸だね、最後の1頭も持つことができなくなってしまったのね。
だから物欲、それからその物が買える買えない、欲しいものが手に入る手に入らない、それが幸せの基準になっちゃってんじゃねえかと。
もう一つはその牛を失ってしまったことで、その人はどう生きていくんだろうって、やっぱりかなり逆に切実に思っているので、持つということに対しての憧れにも似た気持ちが大きくなって、そこに幸せという感情以前のものがもうすでに芽生え始めてるような気が。
現実ではそういうことになっちゃうね。
そのくらい厳しくなってきてるような気もしますね最近。
そうだよな、だから心に余裕がなくなっちゃってるよね、
心の持ち方変わっちゃいますよね。
まあ変わっちゃうんだよな。いや、おい、なんとかしなきゃ、教育だよ教育。要はそれはどういう教育をしていくかって、心の持ち方って変わるから、小さいうちから。
あ、
大人になってからやったらダメだよ。でこんなあの物欲にまみれた世界に生きてたらもうそれ無理だ。何にも分かんないうちから、その親の働く姿を、昔は親の背中見て子供育った、最近背中見せる場がないもん。だからあれもやっぱり職人の世界と一緒だよね、考えなきゃ。
お金持ちの人ほど、まあ、ケチ で貧しいものほど分け与えるっていうようなことは言われたりしますけどね
だけどそう本当はそうありたいんだよね。分かち合うって大切なことだで本当に分かち合う、